大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。 2,3 日前までは夏の暑さがぶり返してましたけどね。秋のお彼岸、秋分の日を過ぎてようやく平年並みの陽気になってきましたよね。いや、それでもまだ平年よりは少し暑いのかな。とはいえ、暑さ寒さも彼岸までっていうのはいつの時代に誰が言い出したのか知りませんけどね。地球温暖化の今の時代でも当てはまるんですね。それがちょっと不思議なところですけども、先週末は台風14号が接近するという予報が出ていましたんで、少し早めに稲刈りをした田んぼも多かったようですけどね。それでもまだ半分くらいはこれから稲刈りを迎えるんじゃないでしょうかね。この土日でっていうお宅もあるかもしれませんね。その黄金色の穂が秋の風に揺れる今の時期の田んぼの風景ってのは、日本のふるさとの原風景なんてよく言われますけどもね。いや、その部分だけノスタルジーに浸っていてはいけませんよっていう話を今日はこれからしたいと思ってるんですけどね。今週ニュースになっていました日本の食料の自給率が、去年2020年度は過去最低の 37.1% だったっていう話なんですけども、まあ、とにかくその原因は日本人が米を食べなくなって、パンやパスタ、麺類などの原料になる小麦の輸入がとっても多くなっていることが一番の原因なんですってね。稲刈りをした後脱穀して精米して、ちゃんとその後消費しなきゃいけないっていうことですけども、そうやって米が敬遠される理由の一つとしては、パスタや麺類、パンなんかに比べますとご飯を食べると太るっていうイメージがついちゃってるからじゃないですかね。あえて言わせてもらいますけども、体に取り入れる摂取カロリーが消費カロリーを上回れば何食べたって太りますからね。それは何でも食べ過ぎれば太るんですよ。まあ確かに昔に比べればお店で売ってるパンもパスタも麺類も美味しくなりましたけどね。そしてもう一つ、機会があったら夜7時過ぎ閉店間際のスーパーへ行ってみてください。まあ弁当や寿司のパックがどれだけ売れ残っているかびっくりするぐらいですけどね。食品ロスとして捨てられてしまうお米がなんと多いことか、嘆かわしい実態が見られますよ。週に1回でいいですから、お米を食べる食事を増やせば自給率はぐんと上昇するそうですからね。台所を預かっているお母さんを中心に、そういうことをぜひ家族で話してみてくださいな。これこれこういう理由だっていうことが分かれば、若い人だって意識できると思いますからね。もったいないから始めよう。スタート地点はそこです。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。この番組でかける曲としては比較的新しいでしょうか。2002年の曲です。歌詞に9月っていう言葉が出てきます。マイリトルラバーのサバイバル。ちょっと言葉が分かりにくいところもねありますけども、9月という歌詞聞き取れましたか。今週の1曲目はマイリトルラバーのサバイバルでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーはまたまたさだまさしさんのおなじみの曲をちょっと意外な人がカバーしているってのを聞いていただきましょうか。曲はさださんが1980年昭和55年にシングルとして出した道化師のソネットなんですけどね。あの関白宣言が120万枚売れた大ヒットになりまして、その半年後にさださん主演の映画飛べイカロスの翼の主題歌に使われて、この曲も40万枚のヒットになっているんでご存知の方も多いというさださんの代表曲の一つだと思いますけどね。カバーソングとしても人気のある曲で、鈴木雅之さんや岩崎宏美さんもアルバムに入れてたりするんですけどね。今日はちょっと意外な人と言ったら申し訳ないかもしれませんけども、今から20年ほど前、アイドルといえばこの人っていうぐらい売れっ子だった松浦亜矢さん。そう、あのあややです。ね、ちょっと意外といえば意外でしょう。この松浦亜矢ちゃんの道化師のソネットは、さださんのデビュー35周年を記念して2008年に作られた、さだの歌っていうトリビュートアルバムに収録されていまして、他には、ビギンの歌うかかしとか、錦織健さんの奇跡、大きな愛のようにと並んで入っているんです。いや、まあそうやってしれっと紹介すると特にどうってことないように感じるかもしれませんけども、私ね、たまたま YouTube でこの松浦亜矢ちゃんが歌っている道化師のソネットを見てしまったんですけどね。まあ本当にうまいんだこれが。 どっかで聞いたようなフレーズですけども、ちょっとびっくりしましたよ。イントロのところでお客さんの拍手が入っていますから、多分ライブ音源だと思うんですけども、ライブでこのくらい歌えてしまうっていうのはね、歌唱力がある証拠ですよ。特にハイトーンの高い声なんか、まあよくここまで出せるなって感心してしまいましたよ。その辺しっかり聞いてくださいね。しかもオーケストラのアレンジなどの編曲は今は亡きあの服部克久さんがやっていまして、曲としてもとっても聞き応えがあります。松浦彩ちゃんは1986年、昭和61年生まれですから、さださんの道化師のソネットが流行っていた頃はまだ生まれていませんけどね。2001年14歳の時にデビューしています。まあ今更説明の必要もないと思いますけども、モーニング娘。の妹分的な存在で、翌年の2002年の桃色片思いとか、イエーめっちゃホリデーのヒットの頃が、まあ今思えばピークだったように思うんですけどね。当時はアイドルとしてはノリノリでしたから、あんまり歌唱力云々とは言われませんでしたけども、結構実力はあったんだと思いますね。ではオーケストラのアレンジなども含めて、その歌唱力もじっくり味わってみてください。松浦彩さんの道化師のソネット。2013年に結婚して今は活動休止中ですけどね。去年の12月には3人目の子供を産んだそうですね。今年35歳ですけども、これだけの歌が歌える人ですからね、カムバックしてきた時にもう一度この曲を聴いてみたいもんですよね。今週の蔵出しは松浦彩さんの歌う道化師のソネットでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、まあアメリカならではの演出、選挙を題材にしたコメディスイングステートです。このタイトルスイングステートっていうのは激戦州という意味になるんだそうですけども、田舎町の町長選挙の様子が CNN によって放送されて、アメリカ全土で話題になるというストーリーなんですけどね。セリフの中には、共和党に民主党、クリントンにトランプ、サンダースなんて実名がバンバン出てくるところがすごいと思いましたね。日本じゃまずこの手の映画は作れませんからね。アメリカには選挙参謀業という仕事があるようですね。あちこちの地方の市長選挙や町長選挙で、リベラルの民主党系、保守の共和党系、どちらかの陣営の選挙運動をプランニングして、データの分析や広報活動を担うというような仕事のようですけどもね。この作品の舞台になるのは、アメリカの農村地帯、ウィスコンシン州のディアラ県という小さい町です。2016年の大統領選挙でトランプに負けたヒラリー・クリントン陣営の参謀だったゲイリーは、民主党の農村票を掘り起こす作戦として、YouTube で話題になっている海軍の退役軍人、ヘイスティングスという人物を、ディアラ県の町長選挙に立候補させようと、ワシントンから現地に乗り込んでいました。そこはパソコンを使おうにも、高校の敷地の中に入らないと Wi-Fi が接続しないというぐらいの田舎町だったんですが、しかも長い間町に駐留していた軍隊が引き上げてしまったために、人口は3分の1、5000人ほどになってしまって錆びれかかっていたんです。しかしヘイスティングスが民主党候補として立候補することを知った現役の町長ブラウンは、対立する共和党からトランプの参謀だった切れ者の女性フェイスを招いて、ヘイスティングスとの一騎打ちになりました。そういった構図になってしまったんで、この小さな町の町長選挙をメディアも連日取り上げて、全米中の注目を集めることになってしまいます。保守的でよそ者を嫌う田舎町の人々の言動には笑わされますけどね。さて、その町長選挙の結果はいかにというようなストーリーなんですけども、ラストに投票結果がわかるところで、物語は大どんでん返しという結末を迎えるんですけども、それは見てのお楽しみなんですけどね。実在の政治家の名前や政党をこれだけギャグのネタにできるアメリカってのは本当に羨ましいですね。自由というのはこうあらねばというお手本みたいなもんです。日本の政治家も選挙のやり方としてぜひ見習ってほしいところがいっぱい出てきます。日本で顔も名前も知れているような有名な俳優は一人も出ていませんけども、いや実によくできたエンターテインメントですね。興味のある方はぜひ早めに見に来てくださいね。あまり上映期間は長くなさそうな作品ですからね。今週ご紹介した新作映画は、アメリカならではの選挙を題材にしたコメディスイングステートでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。 長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しています。以前と同様、インターネット販売ではご鑑賞予定日の2日前の午前0時から、窓口では2日前の劇場オープン時からチケットを販売しています。便利な先行販売をご利用くださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また館内へ入場の際は必ずマスクを着用していただき、飲食時以外はマスクをつけたままお過ごしください。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
カレンダーを見るともう来週は10月なんですね。私らアラカン世代は9月に体育祭があって、10月といえば文化祭というイメージでしたけども、今は高校じゃ受験の準備のために文化祭を7月の初めとか、夏休み終わってすぐの9月の初めにやってしまうところが多いようですね。まあそれでも最終日の夜の高野祭なんかは昔以上に盛り上がってるようなんですけど、どうでしょうか。特に何もない日の夜に近くの高校のグラウンドで花火がボンボーンなんて上がってね、ああ今日は文化祭だったのかなんて思うこともあるんですけども、そこ行くとアメリカハリウッド製の青春映画で描かれるハイスクールの生徒たちが盛り上がる夜といえば、やっぱり卒業式の後ですよね。1950年代60年代のそれを描いたバックトゥザフューチャーとかグリースなんかもヒットしましたけども、やっぱりそういうシーンが印象に残っているといえば、日本公開1974年のアメリカングラフィティじゃないでしょうかね。アメリカは夏の終わりに卒業式がありまして、9月からが新しい学年ですからね、夏とともに思い出作りというムードが強かったようですね。アメリカングラフィティ、意外に思う人が多いかもしれませんけども、その後あのスターウォーズシリーズを作るジョージ・ルーカスが自らの青春時代の思い出をもとに脚本を書いて自分で監督も務めたという作品なんですよね。1962年の夏、ルーカスが青春を過ごしたカリフォルニア州の田舎町でハイスクールを卒業して新たな旅立ちを翌日に控えた夕方から次の日の朝までの出来事を描いた、こういうのはアメリカではワンナイトものっていうらしいですけども、そんな一夜の物語です。小さな町の町外れ、若者のたまり場になっているドライブインに集まってくる仲間たち、カーラジオからはウルフマンジャックの番組が流れる中、ガールフレンド連れの男子はハイスクールの体育館で行われるダンスパーティーに向かって、また一部車でやってきた男たちは深夜の道路でカーレースを繰り広げます。そんな中、大学に進学するために町を離れるカートは仲間や家族と別れることに寂しさを感じているんですね。その友達のテリーは町で女の子に声をかけてイチャイチャしている間に車を盗まれたりと大騒ぎ。恋と車とラジオから流れる流行りのヒット曲、そんな1960年代あたりのアメリカのティーンの多くが経験したハイスクールの卒業式の夜が描かれています。この主人公のテリーにはジョーズなどに出るようになる前のリチャード・ドレイファス、またカーレースが得意なボブにはスター・ウォーズのハン・ソロをやる前の若きハリソン・フォードが扮しているんですよ。それにウルフマン・ジャックも本人が出演していますけどね、彼のディスクジョッキーによって紹介される60年代ポップスもたくさんありまして、チャック・ベリーやプラターズ、ビーチ・ボーイズにデル・シャノン、まあそんな中でこの映画で使われた曲の代表格はやっぱりこれでしょうね。ビル・ヘイリーとコメッツのロック・アラウンド・ザ・クロック。今週のタイムスリップムービーヒッツは、日本での公開が1974年、ジョージ・ルーカスが20代の終わりに作ったヒット映画アメリカン・グラフィティからビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツ、ロック・アラウンド・ザ・クロックでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。体調のお話を聞きましたが、もう大丈夫でしょうかって、もう一月近く前の話ですよ。熱中症の一種、脱水症状で起こるふくらはぎはもちろん、太ももから足の裏指までつったというね、死ぬ思いをした話ですけどね。まああの日だけですから、心配で心配でお百度参りまでして復活を祈っておりました。かっこここでツッコミが入ると思いますが、笑いってね、あの復活というのは休んだから復活するわけであって、別にこの番組一回も休んでませんから。 私の情報としては誕生日を迎えてワクチン接種も1回目を来週に行います。あ、ようやく1回目ですか。同級生からの報告、必ず翌日は休むようにと言われてお休みをもらいました。なのでワクチンの1回目は3連休、2回目は5連休になりました。巷でいろいろ言われているようにワクチンの副反応が強い人はちょっと熱が出たり2日ぐらい体がだるかったりなんてことがあるようなんで、休みを取っといた方がいいですよってね、よく言われていますよね。発熱は必ずあるみたいなのでかかりつけ医の先生にも相談しましたが、ワクチンが効いているから熱が出るんであって無理やり下げることはしなくていいよとのことです。それでも一応辛い時用に解熱剤は用意してもらいました。さあどうなることやらとね、一言のように興味津々で、私も夏以降ワクチンを打った何人かの人に聞いてみましたけど、僕も含めて発熱がなかった人もいますね。3人に2人ぐらいは7度台が出たとかね、そんなこと言ってる人もいましたけどね。ちなみにうちのかみさんも2回目までやりましたけども、2回ともちっとも熱が出なくって、なんか年寄り扱いされてるみたいと怒っていました。それは女性の心理なんでしょうか。さて話は変わって、お、何でしょうか。ルパン三世愛のテーマ、奥田民生バージョン聞かせていただきました。先々週かけましたね。そのルパン三世の新シリーズパート6になるのかな、放送が決まったようですね。あ、そうなんですか。ルパンの声が山田康夫さんから栗田寛一さんに変わって、もうだいぶ前にね変わりましたよね。それは五右衛門に藤子ちゃん、銭形警部も声優さんが変わって、唯一次元大輔だけ小林清さんが初代から続けていましたが、そうですね、今作で交代されるそうです。あ、いよいよ次元の声も引退ですか。小林清さんといえばね、スキンヘッドの荒野の7人なんかでもおなじみ、ユル・ブリナーの吹き替えをずっとやってらっしゃった、あの渋い声の人ですよね。
ルパン、俺はそろそろずらかるぜ、アバよ
っていう渋いメッセージを残してくれました。似てねえ精一杯低い声を出したつもりなんですけども、銭形警部の声をやっていた納屋五郎さんでしたっけ。あの世代の皆さんも80を優に超えてるってところがね多いですからね。まあそうは言っても本人もできる限り続けたいと思ってここまでやってこられたんだと思いますね。それでも 3D アニメになって広瀬すずちゃんがヒロイン役の女の子として出てきた前のルパンのアニメ映画なんか、小林清さん昔のように声は出ていませんでしたからね、そろそろ引退の時期も近いかななんてのは感じていましたよ。後任の大塚明夫さんも有名な声優さんです。いい声なんです。お父さんも声優さんで初代の五右衛門の声を担当していたんですよ、楽しみですと書いてくださいましたけど、にゃんさん、大塚明夫さんが誰の息子なのかは知ってますよ。大塚ちかおさんですよね。一番代表的な役はゲゲゲの鬼太郎のネズミ男の声ですからね。そうですか、大塚ちかおさん初代の五右衛門の声やってたんだ。私はてっきり五右衛門といえば井上真紀夫さんかと思っていたんですけど、新シリーズということはテレビで連続ものでやんのかな。後でちょっと調べてみますね。そしてもう一枚、こちらは須坂市の風の坂道さんのメッセージです。綺麗な中秋の名月を眺めて癒されました。しかも満月でいい季節ですね。今週火曜日の夜ですよね、中秋の名月。我が家の上空は割と雲が多かったんでね、見えてる時間がほとんどなかったんですけども、須坂ではちゃんと見えましたか。よかったですね。しかしその翌日は最高気温が31度だそうで、夏の最後のあがきでしょうかね、かっこ笑いね。番組の最初のとこでも言いましたけども、暑さ寒さも彼岸までですよ。蚊もやかましくて毎日あちこち刺されていますが、今日も大忙しで頑張ります。まあ暑い日が秋の終わり頃まであると、蚊もなかなかしぶといですからね、命あるうちにあちこちの血を吸っとこうと頑張りが出てるんでしょうかね。風の坂道さんのお宅は果樹農家でいらっしゃいますからね、今いろんな果物の最盛期でしょ。もうしばらくは忙しい時期が続くと思いますけども、ラジオを聞きながら頑張っていただきましょうね。そうそう、中秋の名月ですけどね、旧暦の8月15日の夜のお月様のことで、私も毎月今月は何日の夜が満月かななんてのを調べるのに、普段使っているパソコンのデスクトップにね、旧暦カレンダーというのを貼り付けてありまして、ちゃんとわかるんですよ、何日が満月で何日が新月、新しい月が出てくるってのはね。まあそういったのをつらつら見ているだけでも退屈しませんから、ぜひ活用してみてくださいな。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺ですよ。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、インターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は新しいところ行きましょうか。先々週話題にしましたかね、7月に公開されて以来、細田守監督の作品としては興行収入トップに躍り出て、間もなく60億円というところへ届きそうだっていう竜とそばかすの姫ですけども、劇中で使われている曲、歌っているのはそばかすの姫こと鈴の声をやっている中村佳穂さんというね、シンガーソングライターなんですけど、伊那出身の人気バンドキングヌーのメンバーの常田大輝さんがいろんなアーティストを集めて別動態としてやっているミレニアムパレードというバンドに、この中村佳穂さんがベルとしてボーカルに参加している曲です。タイトルの You っていうのはね、竜とそばかすの姫の中に出てくるネット上の仮想の世界のことですけど、タイトルになっています。 You。映画も大ヒットになったんで、最近これスーパーの店内放送とかそういうところでよく耳にするようになりましたね。竜とそばかすの姫の主題歌、ミレニアムパレードとベルの歌う You でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目のホです。これまでホはボーイ、本田美奈子、堀内孝雄に本田ルツ子、堀ちえみ、細川隆とやってきまして、前回7巡目は3組3曲で堀江純、ザ・ボンチ、そしてポップコーン出身の本田美桜と3曲をかけたんですけどね、今回もホで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。まず最初のホは細野晴臣さん。1970年代の初め、日本語でロックを歌った初めてのバンドとして今も伝説になっています、ハッピーエンドのメンバーっていうのは有名なところですけども、他の3人は大滝詠一、鈴木茂、松本隆ですね。このハッピーエンド時代、細野さんがボーカルを取っている曲としては風を集めてとか夏なんですなんてのがありますけども、ハッピーエンド解散の後はインデックス手の時に紹介しましたティンパンアレイとか、その前のキャラメルママの時代はボーカルなしのインストゥルメンタルが中心だったんですね。それが1973年にソロでアルバムを出すと、自らボーカルを務める曲をたくさんレコーディングしています。今日これから聴いていただくのは、私も大学生の時に買いました1976年のソロアルバム、タイアン陽光。タイは天下太平のタイ、安は安全の安、それに太平洋のように行くと書いて大安陽光ね。そのアルバムの1曲目に入っている蝶々さんという曲なんですけどね、まあ聞いていただくとお分かりになると思いますけども、和風というか中華風というかね、オリエンタルのごったにといった作風の曲で、参加しているミュージシャンの顔ぶれがすごいんですよ。コーラスにはハッピーエンドの仲間だった大滝詠一さんと、その弟子のような存在の山下達郎さん、キーボードが矢野明子さん、ギターはハッピーエンドの仲間だった鈴木茂さん、ドラムはティンパンアレイのメンバーだった林達夫さんと、こんな顔ぶれです。では細野晴臣さんの曲、蝶々さん。インデックスホの1曲目は細野晴臣さんの蝶々さんでした。この2年後には YMO イエローマジックオーケストラを結成した細野さんですけどもね、作曲家としては80年代イモキントリオのハイスクールララバイ、中森明菜のキンク、松田聖子のピンクのモーツァルトや天国のキッス、安田なるみの風の谷のナウシカ、山下久美子赤道小町ドキッ、もう並べるのも大変なぐらいビッグヒットをたくさん手掛けています。ではインデックス続いてのホは、 大阪で生まれた女の作者で自ら歌った曲もヒットしました。アルファベットで BORO、 ボロです。この曲は証券萩原健一さんの歌でもレコードは14万枚売れているんですけどね、ボロの方はそれを上回る18万枚のセールスを記録しています。1954年昭和29年の3月、兵庫県伊丹市生まれで、本名は森本直行っていうんですけどね、中学生の時に自分が乗っていたオンボロ自転車を題材にしたボロの相棒という詩を書いて、それがコンクールで入賞したことで友達が彼にボロっていうあだ名をつけたんだそうですが、それをそのまんま芸名にしたんですって。大阪のナイトクラブで歌っていたところをたまたま店を訪れた内田裕也さんに才能を買われてスカウトされてメジャーデビュー。内田裕也さんってタイガースの頃からあちこち出没して声をかけてるんですね。その後2枚目のシングルだったこの曲が大ヒットになりました。では1979年の曲、ボロの大阪で生まれた女。タイトルの通り、大阪の有線放送では大人気になりまして、この年の有線放送大賞の最優秀新人賞を獲得しています。今も現役。インデックス炎2曲目はボロの大阪で生まれた女でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はホで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。ではその3曲目は、先週ポロッと名前出しましたけどね、80年代の売れなかったアイドル、女の子2人組のポピンズです。その当時何が話題になっていたかって言いますと、まだ関西のローカル芸能事務所だった吉本興業がお笑い芸人以外に手掛けた初めてのアイドルだったっていうことですね。吉本興業はその営業力でポピンズを大手の CBS ソニーからデビューさせていますし、アイドルなら必ず番組を持つ東京日本放送の全国ネットのラジオ番組パピプペポピンズなんてのをやっていたんですけども、事務所が力を入れた甲斐なく、残念ながら曲は売れませんでした。名古屋出身の金子恵美と羽賀恵美子という二人組なんですけども、共に1970年生まれですからね、デビューした時は15歳。このポピンズという名前はもちろんメリーポピンズから取っています。では1986年発売のポピンズのデビュー曲は妖精ポピンズ。レコードセールスの記録は1万1000枚と低調でした。インデックス今週のほの最後の曲はポピンズの妖精ポピンズでした。作詞は瓜野正雄、作曲井上大輔ってことは、これ元ブルーコメッツの井上忠男さんですからね、売れっ子コンビだったんですけども、それでも私は曲調としては結構面白いと思ったんですけどね。結局ポピンズはシングルレコード4枚だけ出して1年ほどで活動を終わっています。ということで今週でほぼ完結しましたね。ですから来週は前へ行きますよ。まはこれまで松任谷由実、松山千春に松田聖子、松本伊代、松崎しげる、ピンクレディ解散の後のケイちゃん増田恵子、そして前回はちょっと古めで真由澄潤さんをやったんですけどもね、まはまだ1曲だけ売れたっていうようなアーティスト歌手でしたら結構多いんですよね。一発屋の代名詞のように使われる飛んで飛んでのお兄さんとかね、三味線を持って歌ってた元気のいい民謡系のお姉さんとか、何か思いつくことがありましたらメッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。長野市のピースマークさんのメッセージをご紹介しましょう。ということはパルセイロ情報というのがいつもの流れなんですけど、今週は違いました。先週は我が心の師匠玉置浩二のメロディーをかけていただきありがとうございました。メロディーというのはね、曲のタイトルだからいいんですけども、ここピースマークさん玉置浩二呼び捨てでいいんですか？まあ確かに身内の人間だったらば、師匠であろうと先輩であろうとね、呼び捨てというのはわかるんですけども、あんたは弟子入りしてるんかいと突っ込みたくなるところですが、でびっくりしたことがありまして、お、何でしょう。長野市でコンサートがあると紹介してくれましたが、はいはい、私もたまたま知ったもんですからね、プラスアルファ情報として喋ったんですが、恥ずかしながら私コンサートがあることを知りませんでして、おいおい。それを聞いて慌ててググってみたんですが、開催日は平日でコンサートの開始時刻はまだ仕事中の時間なんですよ。ああそうですか。まあ普通ならコンサートに行けない理由としてね、そこまででいいんですけども、 ピースマークさん正直だから全部書いてくれましてね。しかもチケット代金が私のお小遣いで払える金額でもないということで、今回は泣く泣く行くことを断念しました。まあコンサートがあること自体知らなかったんだったらね、知っていればね、半年ぐらい前からちょっとずつお小遣いを余らせて、1ヶ月1000円で半年で6000円ぐらい積み立てなんてこともできたでしょうけど、コンサートがあることを知らなかったんだったらそれもできなかったわけだ。ここ何年か、いや私の記憶にある限りですと、10年以上は長野市でのコンサートはなかったと思います。このペースだと次回のコンサートはまた10年以上先になってしまうことも予想されますが、それはないと思うな。やはり私にとって玉置浩二は心の師匠であり、手の届かない存在なんだなと感じた次第です。なんか言ってることちょっと辻褄合ってない気がするんですけど、リスナーの中でコンサートに行かれる皆様、どうか私の代わりに思いっきり楽しんできてください。多少負け惜しみにも聞こえなくはないですかね。まあ、今回のようなことにならないためには心の師匠の公式ホームページみたいのがあると思いますんでね、それをスマホかなんかに入れといて月に1回はチェックしとくと、それが一番簡単な方法じゃないですか。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。